は2018年のスローガンになるメッセージであります。本来ならば全メンバーがこのところに集ってメッセージを聞かなければならない時ですけれど、今日どうしても来れない人たちもおりますので、ぜひ今日聞いたことを伝えてあげていただきたいと思っております。それでは聖書を開けたいと思いますけれど、ヨハネの手紙第3の1章の2節の御言葉です。では私がお読みしたいと思います。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。アーメン。今日はこのところから全人格的癒しということで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。私たち人間は複雑な構造によって成り立っております。よく耳にされることだと思いますけれど、私たちは霊と魂と肉体によって成り立っていると言われています。それを見た人はいないし、手にした人は誰もいないけれど、なぜかわからないけれど、昔から人間は霊と魂と肉体によって成り立っていると言われています。その構造は複雑に絡み合っています。はい、これは霊ね、これは魂ね、これは肉体ね、というふうにきれいに分けられるというようなものではありません。非常に複雑だけれど、またシンプルでもあります。ただ言えることは、人間が作り上げたものではない。創世記の中で人を我々の形に作ろうと言われた、それはまさに神様の形、神様の作品であるということをまず知っていただきたいと思います。私の霊、皆さんの霊、魂、肉体は神様の作品であるということを今日しっかり知っていただきたいと思います。パウロはエペソの手紙2章の10節でこのように語っております。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。私たちは神様の作品です。この作品と言われている言葉はギリシャ語ではポイエマと言います。このポイエマという言葉から発生したのが英語のポエムという言葉だと言われています。ポエムというのは作り手の思いを書き留めた詩的な表現ですよね。すなわち人間という作品は神様のポエムなんですよ。わかります？この素敵な言い方、表現。神様がどれくらい粋で、神様がどれくらい私たちを愛しておられるかということを、この言葉一つ見てもわかるということですよ。私たちは神様から見るならば私的な体調であって、好きな人を見ていたら恋文を、今そんな時代じゃないですね、もう LINE でチュチュチュって打つような時代でしょうか。昔の人はその人を思いながら詩を書くんです。恋文を書くんですよ。それが神様が私たちを見られている心、思い、私たちは神のポエムです。話を戻しますと、私たちの霊と魂と肉体の3つの領域は密接に関わっています。ある時には直接的に関わりを持つということがありますし、ある時には間接的に働きかけるということもあります。そして霊、魂、肉体の一つの領域は二つの領域に影響を与えているということです。霊は魂と肉体に影響を与えています。魂は霊と肉体に影響を与えています。肉体は魂と霊に影響を与えているということですよ。だからこれは魂のこと、これは霊のこと、これは肉体のことというふうに分けるわけにはいかない。肉体は肉体だから霊と魂には関係がないということはないんです。いずれかのところに影響を与えているという話です。 例えば紫という色があります。ご存知だと思いますけれど、紫は原色ではありません。原色は青、赤、黄色ですよね。紫を作り上げるのは青と赤を混ぜ合わせると紫になります。その紫の色は青と赤から成り立っているんだけれど、一度紫になったものは青と赤に分けることはできないですよね。それと同じように、霊と肉体と魂は複雑に絡み合っているので、紫色のように分けることができないんですよ。紫は何色から構成されていますか？はい、青と赤です、ということはできます。でもその色を分けることができないように、人間は何によって構成されていますか？はい、霊と魂と肉体です、と言ってもそれを分けることができないということと同じです。私たち霊、魂、肉体の3つのうちどれか1つでも問題があれば、その分野だけにとどまるのではなくて、必ず他の分野に対して影響を与えることが多いです。もし魂に影響を受けると、霊的にも肉体的にも影響を表すことが多い。もし肉体的にダメージを受けると、違う2つの分野に対して影響を及ぼすことが多い。必ずしもそうというわけではないけれど、そういうケースが多いということを知っていただきたいと思います。ですから神様が願っておられるのは全人格的な癒しということですよ。私たちは霊が癒されなくてはなりません。魂が癒されなくてはなりません。そして肉体も癒されなくてはならないんですよ。癒されるということを聞くとすぐに肉体というふうに思うかもしれないけれど、本当に癒されなくてはならないのは肉体だけでもいけない、霊だけでもいけない、魂だけでもいけない。全部が癒されること、それが神様の御心であります。今日そのことをしっかりと知っていただきたいと思います。人の働きを見ると、美しの門というところに座っている歩けない人のことが語られています。人の働きの3章の1節から8節をお読みしたいと思いますけれど、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。彼は生まれつき歩けない人でした。そして当時は家計を助けるために、美しの門というのは神を礼拝する入り口ですよね。入り口に置かれて運ばれて毎日施しを請うていました。すなわち乞食のようなことをしていた。そして時間が来て日が暮れるとまた家族が家に連れて帰るというような生活を送っていました。でも結論から言うと、彼は歩けるようになりました。歩けなかった男性が歩けるようになりました。それは肉体的な癒しです。8節を見ると、踊り上がって立ち歩き出した、そして歩いたり飛び跳ねたりしたと語られています。 歩けるようになった時、彼は飛び跳ねたり踊り上がったりして喜んだんですよ。これは何が癒されたんですか？魂が癒されたんです。彼の感情が、彼の思いが癒されたんですよ。いや、肉体が治ったら感情的に喜びますよ。当然ですよ。そうです、当然だと思っていることにつながりがあるんです。そして最終的に彼は神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。彼は肉体が癒されただけじゃない、魂が癒されただけじゃない、彼の霊と魂も癒されて神を賛美して礼拝するものに変わったということです。神が求めておられるのは全人格的な癒しなんですよ。対照的にルカによる福音書の17章の中で10人の重い皮膚病の人のことが語られています。彼らは10人揃って主に求めました。イエス様、私たちを癒してくださいって、イエス様に癒しを求めました。イエス様は彼らに対して言われました。自分たちの体を祭司に見せに行きなさい。これはモーセの律法に従った行為です。もし皮膚病の人が、またスラートにかかった人が癒された時には祭司に自分の体を見せて、祭司があなたは清いと言われたならば、その人は自由になることができます。イエス様は言われました、あなた方の体を祭司に見せに行きなさい。彼らは祭司のところに向かっている途中で癒されたことが分かったんです。ツラートという病は皮膚病のように現れますけれど、それは神経の病ですね。神経が麻痺していくので腐っていっても痛みがない、感じないんです。それがこの病です。なぜ彼らが走っている時に癒されたと分かったんですか？走っている時に体の感覚が戻ってきたということが分かったからですよ。今までは感覚がない、足も手も耳も顔も感覚がなかったけれど、祭司のところに向かっている途中でちょっと待てよ、足の裏感じる、全てが感じる、気がついて自分たちを見れば癒されていた。彼らは喜んだでしょう。聖書には書かれていないけれど、10人が10人とも癒されました。彼らは喜んだでしょう。スラートが癒された、歩けなかった人が癒されたみたいに飛び上がったかもしれない、踊り上がったかもしれない、一目散で家族のところに帰ったかもしれない。でもイエス様のところに帰ってきたのは一人でした。イエス様は言われました、癒されたのは10人じゃなかったんですか？肉体が癒されても魂が癒されても、主のもとに帰ってきて主を崇めて、一人の礼拝者として真の神を知る者として使えるという行為がなかったら、私たちの霊の回復はないんですよ。たとえ肉体と魂が癒されても霊の癒しがなかったら、その癒しは完全なものにはならないんです。だからイエス様は言われたんです、清められたのは10人じゃなかったんですかって。他の9人はどこに行ったんですかって。自分のところに帰ってこなかったことを責められたんじゃない、主を崇めるということをしなかったら、それは一時的なものであり未完成なものであり、また再び病になるということをイエス様は知っておられた。だからイエス様はよく言われましたね、癒された人に対して誰もあなたを裁くことをしない、これからは罪を犯さないようにして生きなさい。なぜ肉体が癒されても魂が解放されてもまた罪の生活に戻ったならば、私たちの霊が本当の癒しを見ることができないからですよ。10人の清められた人の中で肉体も魂も霊も全人格的に癒されたのはたった一人でした。聖書はそのことを語っています。 イエス様はそのことを嘆いておられます。イエス様は私たちの傷に対してバンドエイドを貼って治そうとしておられるわけではないんです。根本的な癒しを与えようとしておられるんです。教会に来てちょっといい話聞いてちょっと感動してああよかったわと言って帰っていってまた元の生活に戻るようなそんなことを神様は望んでおられるわけではないんですよ。私たちの霊が癒されて霊が神様と交わって霊が解放されて初めてあらゆる面において健康なものになるということを知っていただきたいと思います。じゃあ具体的な癒しについて考えたいと思いますけれど、私たちは自分の肉体を酷使して働くことが好きみたいですね。特に日本人はよく働きます。働くことが好きみたいですね。今は随分変わりました。会社が生涯約束してくれるというような時代はもう終わりました。いつリストラされるかわからない、いつ早期退職を言われるかわからない、そのような時代ですから、今日本人のライフスタイルも変わってきてはいますけれど、それでもよく働く人たちです。残業をし肉体を酷使して働くことが好きみたいに働いています。キリスト教会においてはそれが霊的なことだと信じている人もいます。忙しいことが、奉仕に熱心なことが、奉仕でバタバタバタバタしていることが霊的なことのように思っている人も少なくありません。教会で何の奉仕してるんですか。いや私何もしてない。そんな奉仕もせん、忙しく働いていることが霊的なことだと信じている人はいつも自分を責めています。もっとこうやのに、もっとああやのに、もっとこうしなあかんのに、もっと死のためにこんなことしてたら、こんなことこんなこと。ある時私がテレビを見て、先生テレビなんか見てと言われたことがありました。テレビ見るでしょう、見た罪ですか。忙しいことが霊的だと考えている人は自分を責めるだけじゃなくて自分の考えに基づいてこの人は怠惰だ、怠け者だと思う人を責めるんです。自分が一生懸命掃除機当ててる時に横でベチャベチャベチャベチャ話してたらわざとそんなとこ行ってですね、バーって言ってですね、もうのいてのいて言わんばかりにこやー言いながらやるんです。自分がお茶碗洗ってんのに向こうでペチャペチャ喋ってたらカチャンカチャンカチャンカチャンカチャンってやってる、もうやってますよ、あんたたち何座ってんのっていうようなことをするんです。それが霊的なことだと思ってるんです。でも皆さん考えていただきたい、私たちは自分をいたわる方法も学んでおかなくてはいけないんです。いやいや新年から何言うてはんのと思ってるかもしれないけれど、若い人たちどうぞ知ってください、今若いから無理なんぼでもできるって。中学校20歳、徹夜もできるでしょ、オールナイトとか遊んで好き放題やっても全然次の日大丈夫、今だけですよ。そんな生活を1年5年続けていたら皆さんの5年後、10年後、20年後どうなりますか。私たちは真剣に学ばなくてはならないんです。自分を大切にしいたわるということ、こういうことを話すると、もっと私たちは霊的なことを聞きたいんです。聖書の真髄を、深いところを、予言とか異言とか解き明かしとか癒しとか、癒される前に健康であってください。イエス様の願いは私たちの霊と魂と肉体が健康であることです。 私たちの体がいつも疲れていて、心に喜びもない、そんな状態で信仰だけ、霊的な要素だけ健全であるということはありえないことです。新年のメッセージだからこそお語りしています。考えて考えて祈って祈って、神様が私たちに対して語ろうとしておられる言葉だと信じて皆さんにお伝えしています。真剣に聞いていただきたい。肉体に健康を保つために必要だと言われていることご存知ですか？それはよく食べ、よく運動し、よく眠ること。正確に言うならば栄養バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、そしてもう一つ加えるならば良い便を出すこと、快便ですよね。この4つが揃っている人は健康だと言われています。皆さんいかがでしょうか？少し調べさせていただきました。睡眠で言うならば人それぞれもちろん睡眠時間があると思いますけれど、私の睡眠時間1時間ですという方おられますか？2時間です。3時間です。手挙げるんですよこれ。4時間です。5時間ぐらいです。6時間ぐらいです。7時間ぐらいです。8時間ぐらいです。9時間ぐらいです。10時間ぐらいです。11時間ぐらいです。いや、オールナイトです。調べさせていただきました。最も健康的な睡眠時間、もっと大事なのは睡眠の質なんですけれど、健康な睡眠時間は7時間から9時間だそうです。私はそれを見てびっくりしました。こんな寝るのって思いました。7時間睡眠時間とってる、9時間睡眠時間とってるという人がもしいたら寝すぎやろと正直ね思っているところがありました。ある統計によると1日の睡眠時間が4時間以下の人と9時間以上の人は1日7時間から9時間の間眠っている人の死亡率が倍だそうです。その言葉に縛られる必要はありませんけれど、目に見える肉体を管理できなかったら目に見えない霊を管理することはできない。キャミが言い明かしをしてくれましたけれど、彼女は自分の体癒しということを通して真剣に神様の体のメンテナンスということを考えました。その結果ベジタリアンになりました。非常に大事なことですね。私たちは騙されてはいけません。悪魔は私たちが楽しんでいる時とか休息している時に語りかけてくるんです。怠け者って、そんなことしていいんですか、遊んでていいんですか、好きなことやってていいんですか、語りかけてくるんです。ダメなんじゃないんですかって、そんなことしてるよりも祈った方がいいんじゃないんですか、教会行った方がいいんじゃないんですか、聖書読んだ方がいいんじゃないんですか、温泉使ってて、幸せやん。でも語りかけてくるんです。そんなことで幸せや言ってて、聖書読んだらいいのに、祈ったらいいのに。眠る時間を割いて倒れるまで走り続けることが霊的な生活だと信じているならば、それは大きな間違いです。7時間から9時間も眠っていたら、私は何怠け者なんだろうといつから思うようになってしまったんでしょうか。前の日ちょっと祈祷会休ませてくださいって言ったら、霊的じゃない、信仰がない、信仰があったら眠らなくても大丈夫、信じていた時もありました。でも恐ろしいことです。それは恐ろしいことです。人間の肉体を破壊することです。考えさせなくすることです。人間2時間3時間4時間しか眠らなかったら、もはや正しく考えることもできない。 カルトや異端と呼ばれる人たちがまずさせないこと、寝させないこと、眠らせないこと、もし私たちが普通の生活をしている中で在籍感とか罪悪感があるというならば、それをもたらしているのはサタンです。どうぞ知っていただきたい。テニスしてて楽しいね。でもそれ信仰的じゃないよね。もちろん日曜日のこの時間にしてたら問題ですよ。ちょっと教会来てからしようよってさあもちろん言いますよ。ある人が私のところに来ました。先生、私は罪人です。どうか私の話を聞いてください。私のために祈ってください。どうしたんですか。私は日線のカタログを見るのがやめられないんですよ。私は罪人です。祈ってください。どうしてそれが罪なんですか。いや欲しいなと思ってしまうんです。買うんですかって。いや買わないです。見るのが好きなんです。一線の分厚いのを一枚一枚こう見ない。あ、いいねいいね。皆さんどうですか。罪ですか。もし罪ではない人間としての生活を行っている中で責めがあるならば、それはサタンです。でも本当にそのことが悪いということであるならば、神様が私たちを悔い改めと導いてくださるので、どうぞ安心してください。サタンが私たちを責めるとき、私たちを罪人にします。お前は罪人だって。お前は怠け者で罪人で救われる値打ちもないって、そのように語りかけてきます。でも神様の悔い改めは、本来あるべき神の子として私たちを導いてくださいますから、心から感謝します。私たちは神の子ですから、そのようなことをしてはいけないよって。神の子供ですから、そのような生活をしていてはいけないよって語られることがあります。同じように責められても、導く先が全く違うということを知っていただきたいと思います。神によって悔い改めに導かれようとしているんですか。あなたは神の子じゃないですか。神に愛されてるじゃないですか。私はこんなにあなたを愛してるんですよって。神の愛が迫ってきているならば、神が悔い改めを迫っておられることです。でもただ責められて責められて、いつも在籍感、私は悪い、私はできない、私はどうしようもない、それはサタンです。私たちは今日、悔い改めとサタンの責めるということをしっかりと見分けなくてはいけないと思います。いずれにしてもイエス様は私たちの全人格的な癒しを願っておられます。それは主の働きをするためにどうしても必要なことだからです。去年私1年間を通して健康がなければ何にもできないということを身をもって体験しました。今年このジーザスライフチャーチは、主が行けと言われるならば行く、主がとどまれと言うならばとどまる、主がしなさいと言うならばすることのできる教会、また私たちでありたいと思います。そのためにも私たちはしっかりと準備をしなくてはいけないんですよ。神様は準備をするものを用いてくださるお方であるということを知っていただきたい。どんなに神様の偉大なご計画があっても、どんなに素晴らしい御心があっても、そのことに対して準備をしないものを神は用いることができない。なぜならば、神の働きが完全であるように、その道のりも完全だからです。そのためにも私たちは全人格的にこの1年をかけてしっかりとメンテナンスする必要があると思います。悪習慣を見直さなくてはならない。思い込みを捨てなくてはならない。自分なりのやり方を捨てなくてはいけません。私たちのあるべき姿は聖書にあります。神が何と言い、神が何を求め、 神は私たちに何を語ってくださっているのかということに対して耳を傾けなくてはならないんです。栄養のあるものを食べなくてはいけません。適度に体を動かさなくてはなりません。しっかりと眠らなくてはなりません。私の目標は眠ること。この肉体も神の宮です。来週は私たちの霊に対してどのようにすれば健康を保つことができるのかということに対してメッセージをしたいと思いますけれど、最も取り掛かりやすいこの肉体に対して今日皆さんにメッセージをさせていただきました。それはただ単に美を極めるということではなくて、この肉体の健康が霊と魂に影響を与えているということを知っていただきたい。私たちがもし本当に霊的に信仰的に、また私たちの感情がいつも喜んで感謝して主にお仕えしたいと願っているならば、まずこの肉体の健康を保たなくてはならないんですよ。病院に行くこと不信仰ですか？とんでもない。薬を飲むことを不信仰ですか？とんでもない。祈りつつ病院に行ってください。祈りつつ薬を飲んでください。主を信頼し、主に頼り、主に祈り、そしてなおかつ病院に行くならば主は病院の先生を通してでも癒されるお方であるということを感謝します。主を信頼して主に祈り、主に頼って薬を飲むならば、その薬を通して神が癒されることを心から感謝します。神はこのように癒されるべきなんだという思い込みを捨てなくてはならない。いや、病院を通し癒されたんだったらそれは病院の先生が治したんじゃないんですか？とんでもない。病院に行っても治らない病気は山ほどありますよ。ここの病院行って、いや理由分かりませんね。ここの病院行って、いや理由分かりませんね。いや理由分かりませんね。長地の女みたいにお金だけ取られて、挙句の果て蓋開けてみたら分からない、なんか言うてて思いますよね。なんかつけてて分からない。病院を通して癒されたならば主に感謝です。薬を飲んで癒されたならば主に感謝です。霊、肉、魂というこの分野に対して今年度真剣に向き合っていきたいと思います。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い名をあがめます。今日このようにして今年度のスローガンの御言葉を共に分かち合うことができたことを心からありがとうございます。神様、どうぞこの教会に与えられているその大きなビジョンとその御心を成し遂げるために、あなたが今私たちを整えようとしてくださっていることを心からありがとうございます。今日のメッセージが霊的なものではない、何か肉的なもののように思われないように、主、どうぞ私たちの心を柔らかくしてくださって、この御言葉を真摯に受け止めて、そして実践していくことのできる私たちとならせてくださいますように心からお願いいたします。主、どうぞあなたが導いてください、助けてください。どうぞこの1年間を祝福してくださって、その身を見させてくださいますように心からお願いいたします。主の御名をあがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。